マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第273回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第273回目になります。2015年最初の配信になります。本年もよろしくお願いいたします。ちょっと諸事情にて新年の挨拶は控えさせていただきますので、何卒ご容赦いただきたいと思っております。今年もですね、マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しすることを目標にですね、この番組配信していきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、2015年マイクロソフトってどんな動きになるのかなと、とても私が予想できるようなレベルの話でないんですが、今ある情報から私はどんなことをこう話していこうかなとかね、そんな今年のこう先、目の前の話ではあるんですが、先々どうなるかなっていうところをね、ちょっとお話したいと思います。去年の内容の、おさらいというかですね、そういったところもあると思うんですが、これから今年マイクロソフトどんなものが出てくるかと、やっぱりワクワクさせてもらうところもたくさんありますのでね、そこら辺の話ね、したいと思っております。それでですね、まず今年の方針というかですね、お話を、させていただきたいんですが、先ほど言いましたように、マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするということで、まず考え方としてですね、まず一番気をつけなきゃいけないところですね、正確な情報を出すということを心がけていきたいと思っております。で、間違うことも結構あるんですよ。で、間違ってたらその次かその後でですね、お詫びして訂正させていただくということもしていきますので、もし違うんじゃないこれというところありましたら、ご指摘いただければなと思っております。で、特にこの 2,3 年ですね、マイクロソフトってもうどんどん新しいニュースが出ている、いわゆるコンペティターといわれる別の企業がおとなしくなってしまったような感覚がある一方ですね、マイクロソフトがものすごい勢いづいているっていうところがありまして、というまた余計なことを新年早々言ってますけども、最新情報っていうのもね、もちろんこう配信していきたいと思っているんですが、やはりですね、皆さんお使いの今目の前で役立つ情報、今お使いの製品 Windows 7とかね、そこら辺の今役立つ情報っていうのも、どんどん発信していきたいと思っております。どちらかというとですね、こういった方が重要じゃないかなっていうところもありまして、いろいろ織り交ぜてですね、話をしていきたいなと思っています。で、中にはですね、もうごく当たり前の情報だと、よく言われるのは、当たり前のことを、ね、わざわざクソ丁寧に説明するっていう、いうことを言われるんですが、これ私の考え方として、当たり前の情報であってもこれ皆さん全員が知ってるわけじゃないんですね。で、初めて聞くっていう方もおられるんです。もちろん中には開発系の大ベテランの方も、私が話すると、あ、そうだったんだ、知らなかったっていうことを結構言われたりすることもありまして、で、初めて聞く方にも非常に貴重な情報でもあるし、すでに知ってるっていう方にとっても、もう一回話すことによって再認識する、こう思ってたけど実はこうだったんだとか、実はこの部分だけ知らなかったとかですね、結構あると思うんですね。そういったところでこういう話をするってことは重要だと思ってますんで、当たり前の情報だと思うようなこともですね、改めてお話をこうしていきたいなと思っております。そんなところなんですが、ちょっと年末の話になるんですけども、年末にですね、 Mac のっていうか、アップル系のね、ポッドキャスト番組、119Mac に、ゲスト出演させていただきました。こちらにですね、私と日本マイクロソフトの長坂さんとですね、2人ゲストで出させていただきまして、秀樹教授とですね、シャロちゃんと4人で2時間ほど収録をしまして、すごい面白かったですね。で、それを30分の3回かな、ということで、今、119Mac 配信中ですので、ぜひ、よかったら聞いてみてください。マイクロソフトというよりは、なんかソニー製品で結構盛り上がっちゃったところがあるんですが、そういったところでね、すごく面白かったんで、聞いてみてください。でですね、この中でマイクロソフト製品について私も話をしてるんですが、ちょっとですね、2つほどですね、訂正をさせていただきたいというところがあります。1つ目がですね、ワンドライブは容量無制限になりますよっていう話が、シャロちゃんから出たんですが、いやいや無制限じゃなくて 1TB ですっていうふうに私は言ってしまったんですが、これリスナーさんというか、ごく身内の方から、木澤さんそれ違うよという話がありまして、まずですね、無制限っていうのは、無制限は確かにあるんです。これオフィス365ビジネスということで、企業用途向けのオフィス365ではですね、ワンドライブの容量は無制限になっています。で、私 1TB と言ったのはオフィス365ソロ、コンシューマー向けの 今店頭でライセンスが買えるオフィスですね、オフィス365ですね、こちらですと上限 1TB ということになってますので、まあ、いずれにしてもですね十分な容量であることに変わりないんですが、あの無制限というメニューはあります。でここでまず訂正させていただきたいと思います。それとですね、まあ、ユニファイドコミュニケーションということでリンクというのがあります、まあ、あの IP 電話みたいな もっといろいろこう機能があるんですが、このリンクという名前がですね今度あの名前が変わります。で確か私ね今度ねスカイププロになりますっていう言い方をおっしゃったんですね。でこれあのスカイププロじゃなくてですねスカイプフォービジネスです、正しくは、ちょっとねここも間違えて、一緒に聞いてる長坂さんからツッコミがなかったんですがあのまあ、ちょっとこれこちらについてはですねお詫びして訂正したいと思います。まああのダメですね、あのちゃんと下調べしておかないとね、ということであの番組聞いててあれと思ってる方何人かおられると思うんですが、まあ、あのこういうとこをね訂正させていただきます。まあ、そんな話もあるんですが、では本題にいきますと、今年のマイクロソフト動きということでやっぱり、ね、一番大きいのが去年の4月にサティア・ナデラという方が CEO 最高経営責任者になりまして、まあすごいスピード感を持って変わっていきましたよね。あの Windows が一部無償化される、9インチ未満のデバイスに関しては Windows は無償で提供するというのがあったのと、それとあのその後ですねデスクトップの Windows に関してもですね、あの Windows 8 with Bing ということでインターネットエクスプローラーのブラウザのですね標準検索エンジンを Bing にするという条件の下で、Windows 8に関しては、まあ、Windows 8.1 ですねに関しては無償もしくはものすごく安い値段で提供するということが追加してなりました。結果的にですね、あの各メーカーから Windows 8のライセンス料がものすごく安くなったんで、その分安いマシンが出てきているという状況です。まあ、そういったのもあるし、あとはいろんなもののオープンソース化、.NET フレームワークのコアとかですね、あれがオープンソース化されるとか、あの、まあ、ちょっとこの後でもね、開発環境の話したいと思うんですが、とにかくびっくりすることで、当初そのライバル視している iOS とか Android、ここら辺もですね積極的にソフトウェアアプリケーションを提供していくということで、あのかなり変わってきてるんですね。あのマイクロソフトを中心にというよりは業界全体のためにやっぱりそれはマイクロソフトの思惑もあるわけなんですが、あの動き出してるというところがあります。で正直言ってですね、あのこの先何が出てくるか何に出すか分からないっていう状況です。今まではなんとなくこうだろうなっていうところでやっぱり新しい製品が出てきて、おお、これが出たんだすごいなっていうのがあったんだけど、会社の方針というものがそうなんですかっていう風にですね、あのガラッと変わることがあるっていうことで、とにかく びっくりっていうことがありますんで、何が出てくるか分かんない、でもそれがすごく楽しみだなと思ってます。まあ、あのそういった前提でですね、まあ、ちょっとお話もしていきたいなと思ってるんですが、大きく分かれて5つほど、出させていただきました。まずやっぱり最初がですね Windows 10、今年正式リリースという、見通しなんですが、まあ、あの海外のニュースサイトとかはですね、あの秋口ということを言われています。でこれ去年の12月4日にですね、マイクロソフトの COO、最高執行責任者のケビン・タナーさんっていう方が、まあ、夏の終わりから秋の初めあたりにその OS を披露できるだろうというお話をされているということで、まあ、結構海外のニュースサイトでは、そういう話が出てるんですが、そのぐらいのリリースということが言われています。で、やっぱりこの Windows 10というのがですね、そのタブレット用途にも使えるように大きく変更した Windows 8、これをですね市場の反応をフィードバックしたものということになると思ってます。特にその大きく変更したって何が変更したかというとユーザーインターフェースですよね。あの皆さん大変不評なようなんですが、私は気に入ってるんですけども、このスタートメニューからでスタートボタンがなくなって、まあ、デスクトップでも、まあ、Windows 8.1 は、ね、スタートボタン出てきましたけど、まあ、そこら辺で大幅に変更したんだけども、うん、やっぱりこの市場の反応とかを見てフィードバックをしましたというものが出て、で特にその企業利用を推進するという意味でビジネス用途に非常に使いやすくするっ ということで、まあ、ビジネス用途をですね強く意識した作りになってまして、デスクトップのパソコンについてはデスクトップ機能をより使いやすくで、使い方全体のイメージとしてはやっぱり Windows 7に戻すような形でデスクトップも用意して、さらに操作性も向上させると。やっぱり細かいところでですね結構良くなってるところあります。使っててうわこれも大ヒットの予感だなっていうところもあるんですが、で一方ですねタブレットとしても使えるということで、まあ、タブレットとしてもやっぱり期待してるのはスマートフォンについてもそうなんですが、従来の Windows 8のタイル画面 そのスタート画面、そこからアプリケーションを起動するとか、要はタッチ操作に特化したユーザーインターフェースも揃えていると、どちらか選べるということになるんですね。そういったいわゆるハイブリッド OS ということで、より完成度を増していくのが Windows 10だと思っています。で目前ではですね1月の21日、こちらからマイクロソフトの方から新しい情報を出すということになっておりまして、まあ、これは Windows 10のコンシューマー向けの機能の追加の発表ということで、おそらくこの後に、テクニカルプレビュー版、JTP ジャニュアリーテクニカルプレビューという言い方をしているサイトもありますが、それがリリースされるという見込みです。 JTP っていうんでね日本版かなと思ったんですけど、そうじゃなかったというところで、こちらのリリースが1月にあるということで、もうすぐですよね。もう私のハードディスクはマルチブートで待ち構えてますよ、仮想環境も、まあそんなところなんですが、でここでその期待したいっていうよく話が出てるのが、そのコンシューマー向けだっていうとやはりタブレットとスマートフォンでしょうということで、その PC の OS っていうこととタブレットスマートフォンとしての OS のとしての Windows 10の概要が見えてくるんじゃないかなというふうにこれは期待をしています。あくまでもそういう情報が私に来てるわけじゃなくてですね、いろんなニュースサイトから拾ってきて大筋こういう方向になるのかなということを、まあ、私も期待しているということでお話をさせてもらってるんですが、まず Windows 10に関してはですね、こんな話になるということで、まず目の前に1月21日でその後どうなっていくか、でおそらくですね4月にビルド2015っていうのがサンフランシスコでテクニカルイベントが開催されます。まあ、Apple で言えば WWDC みたいなものなんですが、そこでまた発表があって、でその内容を日本の5月の多分末ぐらいになると思うんですが、レコードというイベントがありますので、そこでまた日本で人向けにまた発表してくれると、まあ、そういったところが、ね、あるんじゃないかなと思っています。ということで今年のマイクロソフトはもうこれだけで私もお腹いっぱいになりそうなんですけど、非常に、ね、楽しみにしています。そして2つ目ですね、オフィス好き嫌いはあると思うんですが、皆さんお仕事されている方はですね結構毎日使ってるんじゃないかと思っております。まずオフィスはやっぱりモバイル用、去年はですねモバイル用にも使えるようにということで、まあ、iOS 版のオフィスが、前はオフィスモバイルっていうのがあったんですが、これもオフィス 4iPad、iPhone ということで、iOS 版のオフィスが、出ました。まあ、実際ビューアーとしても使えるし、私の iPhone とかもね、結構パワーポイントとかそのまま見れるじゃんっていう、まあ、当たり前なんですけども、まあ、そういったところでね出ていますが、今度は Android 版が出ます。で、Android 版はですね今までプレビュー版ということで、今までこう申し込みをした人に対してテスト版のリリースがあったというところになってるんですが、でこちらはですね2015年の早いうちに一般公開すると。これテスト版の公開なのか正式版の公開なのかはちょっとわからないんですが、もうすぐ Android 版も出ますよということになってます。 Android の端末はですね、私シャロちゃんから1台7インチの ASUS の、ね、タブレット今お借りしてるんですけども、結構いいですよね。ちょっとそいつにもね入れてみたいなと思っております。まあね Android もね結構使っていきたいなと思ってるんですが、まあ、でオフィス関係はそういった動きがあるんですが、やはりメインのパソコン版のオフィス、まあ、Windows 版のオフィスですね、Mac 版のオフィスもバージョンアップあるみたいなんですが、まず Windows 版のオフィスの話をしますと、去年のビルド2014でタッチ操作に特化したパワーポイント、これのデモンストレーションが行われました。でおそらくですねこの流れからいくと、今年はですねタッチ操作に特化したオフィスシリーズ、 ワード、エクセル、パワーポイント、ワンノートも出てますんで、ということが出ることが、予想されますし、こうタッチ操作に特化したオフィスっていうのが発表されるんじゃないかなってことを期待しています。そうなると、いわゆるそのタブレット端末でこんな小さい画面指つっついて使いづらいよっていう話から、ある程度使いやすいタブレットとかでも結構その実用的に、ね、使えるオフィスが出てくるんじゃないかなということも期待はしています。そしてこの3つ目なんですが、開発関係ですね。この番組お聞きの皆さんでは結構対象者がいないんじゃないかってくらいあまり興味がないかもしれませんが、開発系の話としては、去年はやっぱりびっくりしたのは .NET フレームワークというマイクロソフトのフレームワーク、これのコアの部分がオープンソース化されたっていうことで、例えばウェブアプリケーションでも使える。で ASP.NET というのはもともとオープンソースになってますん でこれを使うとですね、 Linux とか MacOS とか、そこら辺でも .NET フレームワークのコアの部分が使えるんで、マイクロソフト製のウェブアプリケーション、こちらはですね、いろんなプラットフォームで動くということになっています。つまり従来の Windows サーバーじゃなきゃダメでしたっていう状況じゃなくなってきてるんですね。だから例えばどうなんでしょうね、さくらのクラウドのサービス使ってこれ .NET フレームワークのコアの部分インストールしちゃって、ね、ASP.NET のアプリケーション動かしたりとかですね、昔はWindows サーバーのサービスをしてるとこだけだったんですけども、そうじゃなくてもそういったアプリケーション、ウェブアプリケーションを展開したりとかね、できるんじゃないかなと思っています。であとは、これが一番のニュースだったかもしれませんね、オープンソース向けとか、あと中小企業向けにビジュアルスタジオコミュニティというのが無償で公開されています。でビジュアルスタジオプロフェッショナルエディションに相当するというもので、従来はエクスプレスというですね、各言語ごとに分かれたとか用途ごとに分かれていたビジュアルスタジオで、いろんなアドインのツールとかがあったんですけども、そういうのはね使えなかったんですね。でやっぱりそれを使うにはビジュアルスタジオのプロフェッショナル以上を買わなきゃいけなかったんですが、今度はこれ今度はもう今すでにですね、ビジュアルスタジオ2013プロフェッショナルエディション相当のものが、ビジュアルスタジオコミュニティということで、使えるようになっています。ですからもうお金がないんでマイクロソフトの開発環境フルで使えないよっていう状況ではなくなってきているという感じです。それとですね、クロスプラットフォーム開発ということで、ビジュアルスタジオを使ってですね、 Windows のアプリケーションだけじゃなくて、言語 C シャープとかを使ってですね、iOS、iPhone、iPad、 そして Android で MacOS、 これのアプリケーションが開発ができるようになっています。これはザマリンというものを使ってですね、技術を使ってですね行うんですが、このザマリンとマイクロソフトと提携をして、ビジュアルスタジオからもそのまま使えるようにしますというところで、非常に注目されている、お話です。これ今年の前半あたりからも、去年の前半あたりからね私もしてるんですが、ここら辺のクロス開発ということで、もうビジュアルスタジオっていうのは Windows のアプリケーションを開発するだけの開発環境じゃなくなっているというところです。で今度出るビジュアルスタジオ2015、今プレビュー版が出てますけども、これについてはですね、 Android のエミュレーターも入ってるというところで、これどこまでね開発できるのかなっていうところはねちょっと期待したいと思ってます。 Android もね、 Android ね、Android スタジオでしたっけ、今まではEclipse というEclipse という開発環境に Android の SDK を入れて使ってたんですが、Google の方から正式な開発環境ということで Android スタジオというのが出てますので、私もこの前ちょっと入れてみました。入れてみただけなんですけども、Android の本機もそういうことになってますし、 Visual Studio を使って C シャープを使って、つまり Windows のアプリケーションに慣れた方も Android の、もちろん iOS もそうなんですけど、アプリケーション開発ができるという状況になってきています。私もこう喋ってるだけじゃなくてね、実際作りたいなと思ってるんですが、今年はねそういったところもね本当挑戦していきたいなと思っています。でちなみに iOS に関しては、リリースにあたっては、Mac が必要というところです。で結構これの関係でね Mac 買った方多いですね、知ってるマイクロソフトの方とか、あとドットネットロボのねお世話になってる方とかね、結構買ってる方も多いんですが、 まあ、そういったところでクロスプラットフォーム開発というところもあるんですが、さらにですね、ゲームソフト開発、これ Unity というゲーム開発環境があります。でこう 3D のゲームとかですね、結構グリグリするものがね、結構簡単に作れちゃう、まあ、本格的に作るならね、それなりにいろいろ作り込まなきゃいけないんですが、そういったゲームの開発環境ということで Unity っていうのがあります。でこの Unity についてもマイクロソフト非常に注目をしていて、ビジュアルスタジオから使えるビジュアルスタジオツールズ for Unity というのも出ていまして、まあ、今現行いている現行のビジュアルスタジオ2013、もちろんビジュアルスタジオ2013コミュニティ無料版も含めてですね、このアドインソフトが使えますので、ゲームソフト開発がビジュアルスタジオを使ってできるということになっています。でこの Unity についてはですね、日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの大西明さんが非常にいろんなところでお話をされていまして、まあ、このゲームっていうのはですね、私もなかなかアイデアが出てこないんで作るっていうのは難しいかもしれませんけど、いろいろことを試してみるのはね、いいんじゃないかなっていうことで、ちょっと大西さんの話とかいろいろ聞いてみたいなと思っています。でこちらについてはですね、マイクロソフト MVP の薬師寺邦康さんという方がおられます。プロジェクトキースっていう名前で書籍 もう以前からですね出されていまして、私もいろいろ勉強させていただきまして、で今はですね、マイクロソフト MVP の11年目というもう大ベテランの、私の大先輩のですね MVP の方がなんですが、この薬師寺さんがですね、アットマーク IT ウェブサイトのアットマーク IT とか、あと日経ソフトウェアですね、雑誌の日経ソフトウェアとか、まあ、そういうことで、ね、記事を書かれています、 Unity に関して。で Facebook でもですね、結構お友達にならせてもらっておりまして、結構 Unity でこうサンプル作ってよとか、記事書いたよっていう話をね、されてますんで、ぜひ興味のある方はですね見ていただければなと思います。アットマーク IT の方についてはですね、やっぱり、まあ、日経ソフトウェアもそうなんですけど、やっぱり入門のところから書いていただいてますんで、これから始めたい方っていう方にですね、ぜひこうお勧めしたい記事かなと思ってます。で私もまずは読み始めて、なんかグリグリ動くもゲームじゃなくてもいいからね、動いたってところまでなんか持ってきたいなと思っています。ちなみにこの薬師寺さんからですね、実はこの私のバイオディオ11、薬師寺さんから売ってもらったというところで、本当にね大切に使わせてもらっています。血統書付きのバイオというところがあるんですが、まあ、それともかくですね、薬師寺さんがですね、最近は Kindle の電子書籍の方でもこの Unity の記事をというか、もう電子書籍を出されています。今1冊あれ500円かな、すみません、600円ですね。初心者中級者用というところで、値段をちょっと値下げされたというところで、この Unity の本を Kindle の電子書籍で出しておりますので、ぜひ興味のある方はですね買っていただければなと思っております。でこの番組のサイトからリンクも貼らせていただきますので、ぜひよかったら買っていただければいいんじゃないかなと思います。iPhone でお聞きの方はですね、画面、iPhone のポッドキャストアプリの私 の画面をタップしていただくと、画面が切り替わったリンクのページ出てきますので、そこそこクリックするとですね、 Amazon で買えるようにしておきますので、っていう新年早々下心見え目の、売れると薬師さんも嬉しいし私も嬉しいという、まあ、それによって皆さんにもちょっとフィードバックができるんじゃないかというところもありますので、ぜひ、利用していただければなと思っております。さて、次4つ目の話ですね、やっぱり注目していただきたいというか、私がこう注目していきたいと思っているのが、やっぱりクライアント系の OS とかモバイル系が多いんですけども、やっぱりクラウドとか、あと仮想化とかですね、もうこれは本当避けては通れないというか、本当にこれ勉強しないと先々私もまずいなと思っているところがありまして、やっぱりマイクロソフト Azure のクラウドのサービスだとか Hyper-V とかの仮想化ですね、これはどんどんどんどん変わっていきます。で Windows 10が出ますが、 Windows 10ベースのサーバーも出ます。今 VNext って言われてるもので、同時にやっぱりねプレビュー版出てるんですが、これに入ってる Hyper-V も新しくなりますし、ここら辺はですね、ちょっと私の方でも深く知っている内容ではないんですが、 注目していきたい内容だと思います。で、ともに去年から言われているのが Azure でですね、マシンラーニング機械学習というのが出てます。まあ、Azure ML っていう言い方もしてるんですが、これまあ機械学習っていうのはですね、まあ、こういったいろんな事例から学習をさせて、プログラムでは判断しきれないような判断をコンピューター自身が勉強して得られるようにするというものというふうに私は認識してるんですが、ちょっとこれ結構賢いこと、すごいことやってるなというところがあるんですが、まあ、いろんなね、ビッグデータだとかいろんなこうデータを扱うっていうところも出てますんで、まあ、そこら辺そのどう活用していくかというところもあって、まあ、これについてはですね、これから勉強します。これ以上のことはちょっと私も分かってないんですが、とにかくマシンラーニング、機械学習ってことはですね、本当によく聞くようになりました。で、なかなかこれ番組で話すの難しい、無理があるかもしれませんけどね、ここら辺こう勉強していきたいなと思ってます。まあ、あとクラウドというところではやっぱりデータはどんどんクラウドに置いてしまっているということで、まあ、先ほど言いましたワンドライブも容量もだんだんだいぶ余裕のある容量になってきましたし、ローカルにあまりデータ持たなくなりましたよね。やっぱりね、複数のデバイス持ってるとデータを同共するっていうのはですね、ずっと私の悩み事でして、やっぱりサーバーを持たせたりとかファイル同共させたりとかやってるんですが、クラウドにデータ持たせてそいつをダウンロードする、でローカルに同共させるというワンドライブの使い方で、だいぶこれについてはですね、もうここ10年以上の悩みがですね、やっとこう解決できているんじゃないかなと思ってます。まあ、こちらについてもですね、Windows 10での仕様が変わったりとかしてますんで、まあ、どういうことになるかっていうのはですね、ちょっと注目していきたいなと思っています。そして最後5つ目になりますが、やはりデバイス関係、Windows 8タブレット、本当にたくさん出てきましたよね。で、つまり価格が Windows そのものが8インチとなると、まあ、無償提供というところもあってですね、従来のAndroid の端末並みにですね、安い値段 でいろんなところから Windows 8端末が出ているという状況になってきました。で、一番びっくりしたのはですね、去年の年末にビッグカメラから19,800円で8インチの Windows 8、Windows 8.1 を搭載したタブレットが発売されました。これ画面の解像度が 1920×1200 ドット、これで8インチですよ、高精細ですよね。さらにメモリ 2GB で、ストレージが 64GB という、2万円ぐらいでこのスペックっていうのはですね、破格に安いというか今までの中で一番コストパフォーマンスが高いです。まあ、そういったところもあるので、今後もですね、おそらく選択肢の中で格安タブレットで Android もいいけどWindows もねっていう話になって、まあ、iPad が好きな方は iPad 買っていただくとしてですね、ここら辺はですね、どんどん出てくると、まあ、どんどん出てくると、もうすでにどんどん出てきてる状態ですね。もういろいろ選べるという状況になっています。で、また各ニュースサイトでですね、私もよく見るんですが、 Windows 10 for Phone ということをですね、よく目にするようになってきました。つまり従来の Windows Phone ではなくて、Windows 10を搭載した電話の OS、 Windows 10 for Phone というのがよく見るようになりまして、これが新しい Windows Phone なのかなっていうふうに、見ています。見てるっていうのは私が個人的に見てるだけなんですが、で、特にマイクロソフトはですね、まあ、Nokia の、Lumia シリーズ、いよいよマイクロソフトのブランドで出し始めました。Lumia 535っていうのも完全にマイクロソフトのロゴが入った Windows Phone なんですが、まあ、こういったところも出てきてるんで、まあ、ここら辺はですね、 Windows Phone がどうなるかっていう、そのタブレットもそうなんですけど、やっぱり個人的には Windows Phone がどうなるかで、最終的には日本市場でどうなるかっていうのがやっぱり一番気になるところなんですけども、まずね、どういう動きになるかなっていうところはですね、注目していきたいなと思っています。で、私はどうするかっていうとですね、私この前 Windows 8の、つまり8インチのタブレット見てきたんですね、ビッグカメラ。まあ、しょっちゅう会社の帰りにビッグカメラ藤沢店によくいるんで見てくるんですが、見てきて、8インチのタブレットで、まあ、サクサク動きますし、まあ、バッテリーの持ち時間が、ね、5時間だっていうところは 何点かなっていうのはあるんですが、別にそんなことは大して気にしないというところで、見てきたんですが、これすごくいいんだけども、私自身が8インチのタブレット本当に必要なのっていうところになりまして、いくら 19,800円でお買い得だといえど絶対必要かっていうと、要は電車の中でこう立ってみたりとか、ね、ちょっと見るだけだったら iPhone があるんですよね。で iPhone があるし、あと電車の中とかで、あとこう喫茶店とか、スターバックスとかですね、こうカフェで、なんか見るっていうと、今度はサーフェスになるんですよ、私の場合10インチの。してね、よく考えるとあんまりね、私の用途思ってるとね、多分それなりに使うと思うんですけども、よく考えるとですね、8インチのタブレットよりは、10インチクラスのタブレットがあった方がいいかなということで、でサーフェス RT はですね、もう買ってに、ね、そろそろ2年、あれ一昨年の3月に出てるんで、もう2年になろうかなっていうところなんですが、ほぼ毎日持ち歩いて使っています。でただやっぱりパフォーマンス的にねきついかなってところもあってですね、ここは本当に欲しいのは何かっていう、自分の用途に合ってるのは何かって行き着く先をよく考えると、サーフィス2だったりするんですよね。でこの先そのマイクロソフトがどう出てくるかわからないんですが、ちょっとサーフィス2欲しいなと、というちょっと前振りをしておきます。この後ちょっとお話があるかと思うんですが、そういったところをね、ちょっと考えています。そんなところで2015年のマイクロソフト、いろいろと楽しみがありますし、こういった新しい情報も入れつつも、すぐ直近で役立つ情報とかもね、入れてねお話をしていきたいと思ってますので、今年もですねよろしくお願いいたします。はい、ということで今回ですね2015年のマイクロソフトに期待するということで、お話をさせていただきました。第273回は、2015年の、マイクロソフトに期待すると、そういうお話をね、させていただきました。これどうしようかね、番組のサブタイトルどうしましょうかね、今年も偏って OS の話をしようとか、そんな感じでいきますかね。そういうことですいません、電気屋岡さんにはいつも大変お世話になっております。そういったところで今年もですねコミュニティ活動、勉強会とかですね、それも頑張っていきたいと思っております。ということで、ちょっと告知をさせてください。ドットネットラボの勉強会なんですが、まずですね、1月17日、場所は秋田の角館というところで、秋田でですね、勉強会を開催します。もともとはですね、マイクロソフト MVP の林さんっていう方がこちらのご出身の方で、秋田でね、東北でこう何か勉強会やってみようというところで、で、募集サイト含めてちょっとドットネットラボの方でも協力させていただくというところで、ドットネットラボ in 秋田1月ということで、開催をさせていただきます。で1月17日ですね、これ午前から、行ってます。10時30分から、開催をいたします。秋田の角館というところです。で場所はですね、五井酒造店さんというところで会場で行います。現地はですね大体20名ぐらいの、というところなんで、興味のある方ぜひね、参加していただければと思ってます。東北の勉強会の種をまく活動の第1弾というところで行います。でこちらでですね結構たくさんセッションがありまして、ですね私もお話をさせていただきます。ただちょっとすいません、ちょっと私秋田までは行けなくてですね、これどうやるかというと、リンク、スカイプフォービジネスを使ってですね、今リンクなんですが、リンクを使って、私の横浜の自宅から、私が音声とスライドを使ってお話をさせていただくというところで、オンラインの、セッションというところで、Windows 10についてお話をさせていただきます。タイミング的にはですね、21日の発表の前なんで、今分かっているお話ということをさせていただこうと思っております。でその次にですね、マイクロソフト MVP for Windows エキスパートコンシューの佐久島さんからも Windows 10、 あと Windows 関連のお話をですねしていただきます。 そしてその後はですね、実際オンサイトということで実際の会場で直接スライドを使ってお話しいただけますが、マイクロソフト MVP4 Surface のですね、アラヤさんからですね、Surface 持ってテレワークを始めてみましたというところで、こちらの Surface の活用方法とかですね、そこらの話をいただきます。そしてこちらも MVP、マイクロソフト MVP4 Windows Server for Small & Medium Business の那須さんからですね、 Windows Server Essentials 用パワーシェルコマンドレットを使ってみようということで、まあ、Windows Server Essentials とパワーシェルの話をいただきます。あとはワンクマ同盟というコミュニティで大変有名な、まあ、お世話になっております小玉さんからですね、Windows Store アプリの開発者が気をつけることということで Windows Store アプリについての開発の話をいただきます。とそれと、こちらですね、 Windows Power Shell を紐解いてみる WBM と Windows Power Shell の管理機能ということで、ドットネットラボのスタッフの林茂之さんからですね、パワーシェルの話をいただきます。林さんはいつもお世話になっております。そしてドットネットラボスタッフでマイクロソフト MVP4 Windows プラットフォームデベロップメントの高尾さんからですね、 Windows 8.1 対応のリソース操作ということで、まあ、Windows 8.1、まあ、Windows ランタイムのですね、開発の話をいただきます。そして、こちらもドットネットラボのスタッフの、マイクロソフト MVP4 ディレクトリーサービスの小山さんからですね、アクティブディレクトリーの所属しているグループをすべて取得するということで、アクティブディレクトリー関係のお話をいただきます。ということで、なんか盛りだくさんの内容なんですが、今気がついたら私の喋る時間がやたら長い気がするんですが、私と作島さんこんなに時間いただいていいんですか。まあ頑張って話したいと思ってます。っていうかスライド大丈夫かな、もう一回今日見ますけど、実はですね、昨日の夜のリハーサルしまして、リンクを使ってスライド表示したりとかね、やってですね、結構面白かったですね。初めてリンクをあそこまで使ったのは、で、この内容についてはですね、 YouTube を使ったストリーミング配信もしますので、ぜひご覧になっていただければなと思ってます。まあ Twitter とかね、そちらの方でもですねご連絡したいと思いますので、ぜひ見ていただければなと思っています。で、これ実際会場に来られる方はですね、お申し込みが必要です。ドットネットラボのサイト、dotnet.net のサイトにですね、来て1月の勉強会というところで、1月の秋田の勉強会というところでお申し込みいただければなと思っております。で、その後にですね、次の週1月24日、この日もですね、これはドットネットラボの品川での勉強会を行います。これは私も会場行きます。今予定はですね、開発系のお話とか、あとマイクロソフトのエヴァンジェリストの松崎さんによるオフィス365の開発の最新テクニックとかですね、そういった内容が予定されています。あとちょっと一部調整中ですので、これについてはですね、また来週の配信でご案内させていただきたいと思っております。まあそういうことで、今年もコミュニティ活動もね、頑張っていきたいと思ってますし、まあ私もね、仕事も家庭もかかってますんで、まあできる範囲でですね、いろいろやっていきたいと思ってますので、まあ今年もよろしくお願いいたします。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。